ポッドキャスト土屋順次の治療のヒントプラスは、他とは違う結果の出る治療方法、絶対的なパフォーマンスアップが叶う運動療法、治療家が持っておくべき能力とその磨き方などについて、土屋順次がリスナーの皆様からのご質問に直接お答えする番組です。本物の治療に挑戦する日本オランダ都市療法協会がお届けします。
皆さんこんにちは、梅島茂です。土屋順次の治療のヒントプラス、先生本日もよろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。最近そのコロナウイルスのお話で、
ちょうどね、今日収録してるのが、
そうですね、
はい、もう3月に入って、
はい、
プロ野球、J リーグ、ラグビー全部中止になって、
いやーちょっと
すごいですよね。相撲は無観客、小中学校全部
休校、こんなことになるのちょっと思ってなかったんですけどね、
はいはいはい、
まあでもちょっといろいろ問題があるってことで、ちょっとお聞きしたいのが、
はい、
こういう時に、
はい、
まあ治療院を経営されている人であったりとか、まあ、いわゆるセラピストの人たちっていうのは、うん、
はい、
結構打撃を受けると思うんですよ。
そうですね、
はい
はい、
もろそのお客さんと触れ合う商売なので、はいはい、こういう時ってどういうふうにお客さんと接したりとか、まあ、したらいいのかなってちょっとふと思ったんですけど、
まあ、お店病院の姿勢をちゃんと、はい、あの外に発信しないとダメですよね。
なるほど。
うちではこういうふうに対策していますと、
はいはいはい、
でまあ、こういう場合はお断りしますとかっていうことを明確にやっぱり打ち出して、
それはいいですね、確かに、
まあ確かに、その一時的には減ったりキャンセルがあると思うんですけども、うん、はいはい、うん、その行動が後で信用に変わっていくので、
なるほど、
はい、
だから
収束して、
はいはい、
でまた活動、ね、絶対家でずっとじっとしていた時期が長ければ長いほど活動していいぞってなってみんな活動しだしますから、
なるほどなるほど、
その時に戻ってきますから、
ね、あ、後々の信用につながる、確かにそれはありますね、
はいはい、だからもうまあ、ダメなものはダメとか、事業員なんか 出たら出たってちゃんと言って、
はいはい、
なのでうちは店を閉めますなり、
はい、
体調が悪い方にはなんか説明して遠慮願うとかっていう風な、普通の対応をちゃんとやってますっていうのを打ち出すといいと思います。差別化になると思います。
へ
え、意外と見てるとやってないです、治療院とか見てると。
あ、やってないですか。
はい、
逆にやった方がいい
と思うんですね。医療業界はほとんどなんかあんまやってないですよ。
やってないですか、
はい、
もったいないですね。
もったいないです。チャンスだと思いますよ。
ああ。いいお話を聞きました。ありがとうございます。はい。先生、今日質問が来てますね。
はい。
はい。
お願いします。
今日はですね、なんと質問の方がちょっと、普段と違うんですけど、はい、とあるサッカーチームの J リーガーさん。
とあるサッカーチームの J リーガー。
はい、はあ。から来てまして、はい、まあ先生、まあ、広くその辺の業界ネットワークがありますから、
はい、
J リーガーさんからの切実な質問。はい。
はい、
じゃあ、質問の内容がですね、
はい、
今年からお世話になる A です。どこれ、
いや、もしかしたら、まあ、想像に任せて、ね。
ああ、そうですか。はい。わ、はい、かりました。
そうですね。
はい。A さんということで。
はい、はい、
土屋さんが YouTube に出ていられるとは驚きました。
あ、結構言われます
か、はい、あ、そうですか。ああ、結構楽しいですね。
はい。
そこで僕からも質問です。
はい。
昨年、アキレス腱を断裂し、
うん、
手術、リハビリを経て、
はいはい、
今年頭のシーズン立ち上げから部分的にチームの練習に合流しています。アキレス腱つらいな、うん、調子は良いのですが、自覚症状がないのにトレーニングを制限されたり、う
ん、はい、
試合にも出場させてもらえないのですが、
はい、
いつ完全復帰できるのでしょうか。何か見立てや目安となる基準を教えてくださいという、
まあ選手にしてみたら
アキレス腱断裂って
長いんですよ。アキレス腱一回断裂すると、
はい、
まあ、手術の方法はいっぱいあるんですけども、
はい、
縫ってこう合わせて、
うん、
で、まあ、手術した直後はどんどんどんどん炎症が来て、
うん、
循環も悪いんで、
はい、
アキレス腱どんどん細くなってボロくなってって、で毛細血管が発達したりとかしながら、
はい、
また今度繊維がちゃんとついてきて太くなってっていうのが、はい、 早くても、まあ、一般の人だと7ヶ月とか
7ヶ月、
はい、でもサッカーでやっぱり、はい、膝下のこの長いテコでこう支えてジャンプとかするところですから、やっぱり感覚的に本当に戻ってくるのは10ヶ月とか
10ヶ月、
もうその頃は試合やってると思うんですけども、
そうです、ね、
やっぱりなんか昔みたいに飛べないとかっていう状況が、うん、1年以上かかるんですよね。
そうですか、
はい、
よく僕はもちろんちょっとケースケン断裂をやった経験したことないんですけど、はい、なんかよく音が聞こえるとかって
音聞こえますよ。
音ですか？
音をそばにいると聞こえるっていうのと、やられた方はなんか後ろから高級のボールがぶつかったみたいな感じで、何すんだよみたいなっていう風なリアクションする時もありますし、ブチッと音をするし、
うわ、であと今先生そのもちろんそのフィジカル的なその生物学的なその支障問題というのはありますけれども、
はい、
その後果たして前と同じように飛べるな飛べるのかとか、そういうなんでしょう、なんか精神的な、
ちゃんとトレーニングすればいい話
なんですけど、
ただ結構急いでやられる方が多いから、そんなに同じような強度で、しかも、はい、ジャンプっていうのは瞬間的にやっぱり出力出さないといけないので、
はいはいはい、
そこの域に達するのは結構時間かかるんですよ。
なるほどね、はい、時間がかかるってことですね、は
い、で大事なのが、まあ、筋肉も損傷したらちゃんと修復して、まあはい、収縮するような組織には完全に戻らないんですけども、
はい、
ちゃんとまた機能を取り戻すので、うん、アキレス腱も、うん、ちゃんと順番を追ってずっと鍛えていくと、はい、中の繊維コラーゲンとかこう増えてきて、
はいはい、
で元の強度とかあるいはトレーニングをさらに積んでいったら、はい、元の強度以上に強くすることができるんですよ。ただやっぱり時間がかかりやすい、繊維の数密度が多いと大きいところなの で、はいうん、でしかも要求される力も外力も大きいのに、はいはい、抵抗をしないといけないっていう意味では、まあ、アキレス腱ってもう親指ぐらい以上、
はい、
選手があるので、
はい、
そのぐらい強いするのに時間がかかるっていう場所なんですよ。
なるほど。
難しさするのが、
はい、
痛みの感覚神経痛覚がないんですよ、
アキレス腱ですか、
はい、
あ、そうなんですね。
アキレス腱の表面の膜とかにあるんですけど、アキレス腱の中にはそれがないから、意外とプニプニが伝わっても別に痛くないじゃん、プニプニっていう感じで、
じゃあ断裂するときはそんな痛くないんですか？
断裂は結構自覚症状がないときでやっちゃうケースもあるし、その前にまあ少し硬くなったとか、
はい、
自覚症状少しある感じもあるんですけども、結構自覚症状ないときに、しかもなんかジャンプのすごいときとかじゃなくて、
はいはい、
普通にちょっと歩いてるときとかジョギングしてるときに切れたりとかするんですよ、
はい、あ、普段の、
はい、まあ、その前までに中は実は切れてるんですけども、切れてたり弱くなってるんですけど、
なるほどね、
きっかけとしてはまあ本当になんか普通の動作をしてるときに、
はい、
切れちゃうんですよね、はい、
怖いですね。
怖いです。全然
来るわけですね。
で痛みの、はい、痛覚がないから、うん、まあ、この方がそのまま文書に書いてあるんですけど、うん、調子いいんですよっつって、だからトレーニング全部も参加して、
はい、
やれちゃうって思っちゃうんですけど、
はい、
やっぱ局長はまだそんなにすごく、うん、強度の強いこうね、うん、負荷に対して耐えられないっていうふうになると、
はい、
硬縮したり、うん、太くなったり、うん、腱そのものに炎症が起こったりとかってあるんですよ、うん、
へ
え、だから順番にやっぱり強度を上げていかないと、うん、やっぱり今の限界を超えちゃうとそういう風になってって、うん、それをまだ動けるっていう判断のもとで、
うん、
ずっと重ねていくと、いつの間にか腱の中で炎症があって、炎症って組織もろくするので、
はい、
部分的にも切れちゃったりとかって始まると、そこでまた再発リスクはすごい上がるんです
よ、はい、でもそれ、その徐々にそのもろくなってるっていうのは、選手として自分としてはその自覚症状ないわけですよね。
自覚症状がないことは時々あるんで、
難しいじゃないですか、ね、
その時にただ、はい、中でそういうふうに炎症が起こっているとか、うん、部分的には損傷があった場合には、うん、水分が出るので、それ MRI とか取ると出るんですよ、はい、
へ
え、はい、で、あ、水が出てるからちょっと、はい、また戻って、
なるほど、
はい、ケアしたりリハビリやり直そうっていうふうにすればいいんで、本当だったら定期的に必ずずっと追っておくほうがいいですね。
アスリートの選手だったらそれぐらいはした方がいいってことですね、
はい、
一般の人だとなかなかちょっともう無理ですよね。
できないですね。
無理ですよね、
はい、だからやっぱり歩けるようになった、ジョギングできるようになったとかって、徐々にその負荷を、はい、もう期間決めて1ヶ月単位ぐらいでいいと思うんですけども、ジョギングできるようになった、縄跳びを始めたとかっていう、ちょっとやっぱ瞬間的にこうハンド使うような腱をこうバンバンと伸ばすようなリハビリを入れていかないと。
なるほど、
はい、
わかりました。でちょっと選手のちょっとお話に戻るんですけども、多分この方は A さんは一番気になるのはやっぱいつ完全復帰ができるのでしょうかっていう、ここが多分一番の聞きたいっていうところなんですけど、まあ、聞いてる方、実際こういう風な選手が来た場合にどういう風にそういう風にケアしていけばいいのかっていうのをちょっと教えてもらいたいなと思うんですけど、
はい
はい、
で目安とか皆さんこう気になって、
はいはい、
今のとこから積み上げてってなんかゴールがあるってイメージなんですけども、先にゴールを思い浮かべてほしいんですけども、
先にゴールですね、
はい、だからサッカーならサッカー、他のスポーツなら他のスポーツで、どうなったらゴールだと思います？じゃあ 100m のスプリントを、
はいはいはい、
またできるようになりたいっていう人は、何ができるようになったらゴールですか？
ゴールは自分の描く目標タイムにで走れた時。
あ、そうです。 100m だったら 100m が走れるようになった時です、
はい、そうですね。
サッカーだったら90分、あるいは90分の試合を何週にわたっても大丈夫な、
うん、ああそうですね、
はい、はいはい、リーグ戦のプロの方なんで、うん、っていうのがゴールなんですよ。
はいはい。
でそのゴールの最終形態のところにちょっとだけ、
うんうん、
まあ、我々現場だとバリエーションを変えて負荷をかけるようなことができれば最後のトレーニング、それなんですね、うん、っていうのは、でちょっとイメージ湧きにくいので、 100m であれば、
はい、
よりもっと加速させるのに下り坂でやるとか、はい、90m とか 80m で全力でやるとかってやると 100m の全力のスピードより高いわけじゃないですか、
は
い、
そうですね。
とか反対に量的で言うと 110m とか 120m あるいは上り坂をやったりとかですると、100m の本当のやつよりもちょっと量が多くなるじゃないですか、とか本数とかっていうので、それが最終形態 のトレーニングなんですね。でそれができるためには、じゃあ具体的にどういうスプリントをしなくちゃいけないとかっていうのがこう下ろしていくっていう作業を捨てた時に、アクレス腱であれば多分大事なのはすごくジャンプとか、もう衝撃反動そういうものが、ね、加速もそうですけど減速とか方向変換とかジャンプとかっていうのができないと、復帰がどうだこうだって話にならないですね。はい、っていうのが前提で、じゃあ今練習出て、なんか多分練習何回か出ると、まあ、なんかトレーニングの制限をされてるってことは、ずっと全部フルメニューでやると、
はい、
一応メニューはこなしてるけども、はい、体は多分悲鳴を上げてすごく硬くなってとかっていう状態であると、量的にはまだ全然で、やっぱりもう取り出して、先ほど言った反動を使ったジャンプみたいなやつのトレーニングをこう積み重ねていって、ジャンプのやつももっと激しい連続ジャンプとか、連続ジャンプのところで方向変換を入れるとかっていう、もうサッカーの試合の強度以上のものをやって、でまあ一方で試合の方もなんか15分ぐらいから始まって、30分とか45分とか60分とかこうやって増やしていってっていうようなことを、やってったのがどれぐらいかかるかっていう話で、今単純に今どれぐらい出てるか分かんないですけど、15分出てて何にも問題ないと、
はいはい、
次30分だと、多分1週間単位ずつぐらいで早くやっても伸ばしていくから、そこで刻むにしても15分30分45分60分なんかそうやって刻んで、もうこれだけで簡単に1ヶ月半か2ヶ月か経っちゃいますよね、
っていうことですね。
はい、
結構長いですね。
長いです、長いです。今何ヶ月目かちょっと分かんないですけども、でもサッカーのアスリートの強度に戻すっていうと、やっぱり10ヶ月とか1年ぐらいはちょっとあった方がいいです。
あと、まあ、僕その素人から見てなんですけど、
はい、
やっぱりいきなりその激しいの運動とかトレーニングできないわけじゃないですか。
できないですよね。
だからなんかその辺のメニューを、あ、それ見合ったメニューを考えて与えてっていうのがなんか難しいようなイメージがあるんですよね。
その皆さんそれが苦手ですよね。
あ、
だから
か、はい、
今の話で極端なもう最後のすごい激しいのはイメージ浮かぶと思うんですけども、 そこにからもう起き上がって体を支えるっていうところの間のやつがずっとこうやってないといけないんですよ。
やっぱあるわけですね、
はい、だから歩行があって、はい、でジョギングも連続じゃなくて、はい、10歩だけとか、うん、あの 20m ジョギングして歩行をやって、うん、っていう繰り返しのやつ、 あるいはそれがジョギングが連続、ジョギングとランニングが交互にやるやつ、うん、ジョギングだけじゃなくてもずっとランニングでやるやつ、ランニングとスプリントとジョギングが交互にやるやつとかっていう、そうどんどんどんどんステップを踏んでって方向変化もしなくちゃいけない。でサッカーであればなんか体を支えながらボールをね、あのコントロールしないといけないとか、はい、でどんどんどんどん積み重ねていくんですよ。
それどこまでやったっけとかって忘れちゃったじゃないですか。それ
いや毎回はテストにして、はい、ま、前回よりも数を増やすのか、はい、難しさを増すのかっていうのにすれば別に、
う
ん、はい、
そうですか。
だから今あのじゃあ仮に、方向変換とこうやってやってると、はい、多分皆さん個人的なそういうのは全部あの頭使ってやるんですけども、それができたらじゃあゲーム OK ですかって言ったら、まあ、あの施設とか時間的な、まあ、あの問題でできないから、うん、でそれができてじゃあ急に、うん、あの大きい あのところで、うん、大陣でなんか、うん、3対3とか5対5とか7対7とかってできるかって、うん、できないじゃないですか。
そうですね、いきなりは、はい、
でそこに混ざっていくのにじゃ あのマイルドな形で入っていくとしたら、うん、お味噌みたいな形で、うん、まあ、リンクマンとかいろんな言い方がありますけども、あのボールを、うん、あのその人が持ったら、うん、取りに行っちゃいけないみたいな人にして入れてもらうとか、
なるほど、ね、
それでちょっとリバウンドって言いますけども、はいはい、炎症来ちゃった、これやりすぎだ、ただ玉回しの中に入りますとかっていうことをしながら、はいはいはい、だんだんとそっちの方も強度を上げていって、ね、簡単なのは全体練習だとコントロール効かないんですけども、唯一コントロールできるのは、はい、出る出ないっていう風にして、うん、プロだからまあ週6日間とかやってて、はい、最初は週3日だけ、次は週4日だけって言って、時間で管理できます
よ。そういうふうに、
そういうふうにして、だんだんだんだん増やしていくとかっていう。
じゃあやっぱ実際メニューを与えてやってもらって、その感触、反応なんかを見ながら、調整をしていくっていうのが大切なポイントですよね。はいはい、
その時に、その、プログラム1個の動作中に痛いんだったらもう強度的なアウトです。
ああそうですよね、そう、はい、僕そう思ったんです。再発っていうのも考えられるんですか。
ありますけど、
またトレーニングとして
ありますけど、兆候としては硬くなったり、はい、炎症が起こるはずです。
あ、その、
はい、あまりにもまだ歩行しかしてないのにジャンプしましょうとかってやらなければ、
それはもう無理ですね、
うん、あの通常だったらその前に硬、うん、くなったり炎症をします。
そしたらもう、
そしたらやりすぎた、
やりすぎで抑える、
はい、だからその時あの、うん、動作中に痛かったら、うん、もうすぐ即ストップ、強度が合ってないんで、
うん、
でもう一つは何かやったあと翌日以降に何、うん、か痛みが出るとか硬くなるっていうのは量的にアウトです、
うん、なるほど、
はい、
そういうことです
っていう基準で、うん、ちょっとずつちょっとずつちょっとずつでずっ とあの辛抱強くやっていけるかどうかですよね。
ああ、
はい、つい選手はもう体動くと
治った
って
感じにな
るんですけど、ね、大抵それでうまくいかないケースを実でさえや失敗してる。まあ、まあ、ギリギリのところでオリンピックに間に合わせるとかってあの時間制限もあるから仕方ないところもあるんですけど、
う
ん、
そうです、はい、わかりました先生。じゃあちょっとあのまとめの時間に入りますね、
はい、
まずあれですよね先生、あのゴールを決めると。
そうですね、
はい、
ゴールを明確にできた方がいいです、本当に、
はいはい、で本当にゴール直前の最終的なトレーニング内容としてはそのゴールよりもちょっと負荷をかけたメニューを与えてあげるってこと
ですか、はい、与えてあげるというかそれができるようになったらゴールなんで、はいはい、それは多分もしかしたらコーチがやる仕事かもしれないです。
あー、なるほど、
はい、だ分業制があると多分それはほとんどもうフルにいろんなことが動いて、
って
コーチの方がやることが多いですけども、はい、ちゃんとなんかフィジカルコーチがやったりとか、
はい、
するんだったら、うん、それを基準っていうのでチームに持ったりとかって、
はい、であとはその、まあ、直前 の, そのハードな、まあ、トレーニングの前は、まあ、ここはやっぱもう徐々に積み上げていくしかないってことですよね、はい、あの選手 の, その反応を見ながらもう調整をしていくと、はいはい、
だからジャンプのトレーニングしましょうっつって、うん、いきなりジャンプする方いるんですけども、うん、ジャンプとその前つ
な
ぐやつを、うん、例えばあのバランスマットみたいな上で、うん、ジャンプしたら 衝撃が少ないじゃないですか。
あ、そこを徐々に
挟んだりとか、まあ、本当そこはあの本当マイルドに、その場飛びで自分でなんかちょっと、何回やるとか、はい、そういうのを経ての、はい、本当に軽くちょっと、10センチ上から着地するとか、20センチから着地する、30センチから着地するとか、
あ、なるほど、
刻み方がみんな荒いんですよ。
あ、そうですか、
はい、めちゃくちゃ荒いです。
なるほど、なるほど、はい、ここもできれば徐々に
細かく、はい、毎回がテストです。
あ、わかりました。先生ありがとうございます、本日も。
はい、
はい、あと先生、あの最後のまたいつものお知らせですけれども、LINE の登録ですね。
LINE 登録でちょうどホットなこれね、あ、はい、結構アキレス腱の話とか、そこの最後の見立てのところをどうやって復帰じゃないとか、そういうのも情報流してるんでね。
あ、今まさに
公式 LINE 結構使えますよ。
あ、ぜひぜひ、
はい、
はい、YouTube からも登録できますよね。
できます、できます、
はい、はい、最後のところに、
はい、
はい、じゃあぜひ皆さん LINE に登録をしていただければと思います。
はい、
はい、じゃあ先生、本日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、
今日のポッドキャストはいかがでしたか。番組では土屋順次への質問を受け付けております。ウェブ検索でオランダ都市 DMT と入力し、結果に出てくるオフィシャルサイトにアクセス。ポッドキャストのバナーから質問項目をご入力ください。またオフィシャルサイトでは無料メルマガも配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう、さようなら。この番組は提供日本オランダ都市療法協会、ナレーション、ボイスアップマスターコーチ春でお送りしました。